週火曜日22時、札幌から世界進出を果たしたヘビーメタルバンド、マーベリックのヘビーメタル専門番組を続けていきたいと思ってもよいですか？チェックしてご覧なさい。生だよろしく。
Weekly Maverick Hour Heavy Metal Romance
Lady Roll D.Y.D. 77.6
神川雅史の未来地図。令和元年5月7日火曜日午後7時を回りました。周波数 77.6MHz レディオ TYT FM ドラマシティをお聞きの皆様、こんばんは。神川雅史の未来地図、令和元年初の放送でございます。はい、今日はですね、素敵な方にお越しいただいておりますので、後ほどご紹介いたしますが、さあ令和になりまして、どうでしょうかね、皆さん何か変化がありましたでしょうか。私は特にございませんね。はい、カウントダウンライブはね、30日から1日にかけて私の企画でやらせていただいたんですけど、まあ、盛り上がりましたけどね。はい、皆様はね、このゴールデンウィーク、この令和元年をどのようにお過ごしになられたでしょうか。はい、皆さん前からね、メッセージリクエストもお待ちしておりますので、 E メールアドレスはですね、未来アットマーク 776.fm mirai@776.fm までメッセージの方ね、リクエストもお待ちしております。さあ、それでは早速ですね、今日ご出演いただく、いつもお世話になっています、アシスタントの学生さんの先生でございます。はい、自己紹介の方していただきましょうかね。はい、
はい、北星学園大学、経済学部経済法学科の教員の足立と申します。いつも学生たちがお世話になってましてありがとうございます。今日はちょっとですね、学生たちがいろいろ用事がありまして、僕はピンチヒッターとして、残念ながら来させていただきました。慣れませんけれども、1時間皆さんお付き合いいただけるとありがたいです。はい、ありがとうございます。
はい、よろしくお願いいたします。今日のご出演は北星学園大学経済学部経済法学科教授、足立清人先生、間違ってませんね。
大丈夫です、はい、よろしく、ないですけど
よろしく、はい、お願いいたします。
はい、
昨年の11月からですね、足立ゼミの学生さんが当番組のアシスタントとしてお手伝いをいただいて、早5ヶ月半年、12、1、2、3、4、もう半年ですね。早いもので ね、はい、私この間まですっかりまだ3年生だと思っていて、ずいぶんこうリクルートスタイルで最近来るのでね、もう3年生からずいぶん就職活動って大変なんだなと思って、よく聞いたらもう 何言ってんのあなたみたいな感じで、もう私たち4年生よと失礼いたしましたって頑張ってね、本当に就活ね大変だね。はい、まずその話からですからね。はい、いつもね、本当に今日は3件、エントリーシートがどうの、企業の説明会に行ってきました、 はい、まあ疲れた顔されながらもね、一生懸命お手伝いいただいて、はい、大変感謝しております。
こちらこそありがとうございます。
いえいえいえ、はい、まあでもね、もし少しでもね、どうですかね、こういう、まあ、コミュニティとはいえ、はい、FM ラジオのアシスタントを、まあ、務められたっていう経験は、はい、まあ、就活もしくは就職した後、やっぱ役には
いや立つと思います ね。
あ、先生もう少しマイクに近づいて。
あ、そうですか、はい、なんか、うん、役に立ってますね、学生たちに。
あ、就職活動に関してもそうですか。
まあ、就職活動としてもそうですし、人間としてもなんか成長してきたかなっていうふうに思います。で、あの、やはりやらせていただいて、はい、あの、学生たち本当成長したと思うんですね。それやはり、あの、神川先生の力もある。
いや、とんでもない、とんでもない、全然です。
こちらが本当にありがとうございます。伝えないといけないところです。
いえいえいえ、はい、お役に立てればね。
もうすごい、はい、ありがとうございます。
いえいえ、はい、ね、アシスタントさんにも役立って、もちろんね、ラジオを聞いていただいている皆様にも、本当におすすめな、うん、暮らしやビジネスにね、お役に立つ情報をね、発信して、してるつもりなんですけどもね、まあ、なかなか、うん、反応がすぐね、リアクションとして返ってくるわけではないので、果たしてどうなのかなっていうようなね、感じですけど、はい。で、そういうことでして、今日は足立教授にね、
教授いらない、
足立先生に、いや清人ちゃんでいいですか。
いや、清人ちゃんでいいです。
いえ、はい、お越しいただいてですね、はい、北星学園の魅力、そして足立ゼミのもういいところも魅力ですね、はい、で、聞くところによると足立ゼミをの、あ、そのなんていうんですか、受講したいと言いますか、
はい、
所属したいのは、もう2年生になってからということなんですね。
そうですね、2年生になってからですね。
1
年生の、11月くらいにゼミ募集の時期があるんですね、
はいはいはい、
それから、学生たちが応募してきて、で、面接を経て、あの、ゼミに入ってくるっていう形に。
面接しなきゃ落とされる可能性もあるわけですか。要するに
一応あります。
やはり、人気のある、ちょっと語弊があるかもしれませんが、そういうゼミもあれば、なかなかっていう、ゼミもということですね。
僕のところはなかなかですけど、なかなか
に。いやいや、面接しなければ、あ、そっか、
少なくても面接をしますっていう形で、
あ、その応募が殺到するから面接するんではなくて、あくまでも入る前に一度は面接させていただくと、はい、
そうですね。
なるほどですね。
で、いいですか、なんか、面接もですね、はい、あの、僕がやるわけではなくて、
はい、
あの、先輩たちに、だから、あの、まあ、2年生のゼミであるんであれば、はい、あの、4年生3年生が、あの、面接をして、それで、まあ、ゼミ生たちが合否を決めるっていう形でやってます。で、実は、あの、その段階で、ゼミ生、4年生3年生のゼミ生と、はい、僕の見解が結構対立したりすることもあるんですね。結構ね、学生の方が厳しいんですよ。あの子大丈夫かしら、この子大丈夫かしら。
当然面接には先生も立ち会って、で、合否を決めるのは、あの、学生さん、先輩の学生さんで、
そうですね、あの、まあ、僕と学生と、ね、話をしてき
ま す、ね、あ、なるほどですね。ということは去年の秋ぐらいに面接をされたと、
はい、
何名様ほどで、何名様ほどの募集は、応募があったんでしょう。
今の2年生は、あの、ちょっと多くて18人くらいです
、
ね、珍しく
多く。ということは今2年生3年生4年生が足立ゼミに所属している、はい、その総人数っていうのが、
総人数ね、今多くて、何人だろう、40人ぐらいいるんですかね。40人います、ね、未だかってない、うん、ちょっと人数ですね。
あ、そうなんですね、うん、
僕のところは本当に人が集まらないって有名なところなんで、
あ、40名でも、
いやいや、あの、これまで来たことなかったんです。
なるほどですね。北星学園大学の学部は 文学部、はいはい、そして先生の経済学部、はい、社会福祉学部、はい、短期大学部、
はい、それだけです
ですかね、はい、でその経済学部の中の、はい、経済法学科と、で先生のご専門が、民法でしたっけ。
一応民法、なんちゃって民法です。
なんちゃって民法ね、はい
まあ、何でも嫌ですね。
先生の情報もありますね。先生のご経験、実は私は、はい、もう中卒みたいなもんでして本当に勉強が嫌いでですね、もう好きな科目といえば体育と給食だったので、で高校卒業して、コンピューターの専門学校に入りまして、はい、で20年近くシステムエンジニアとしてね、勤めまして、それから、まあ、行政書士の資格を取って、はい、でまあ、独立したというような、そういう経歴なんですけども、先生の場合はもうあれですよね、きっとあのすごいですね、著書論文等が、
いやいやいや、垂れ流しですね、
ずらーっと掲載されておりまして、はい、所属の学会も
恥ずかしい
とありまして、法制史学会、
法制史学
会、地方学会、知石、知石問題研究会、はい、法と教育学会、はい、日本不動産学会、はいはい、日本災害復興学会、はい、日本陶器法研究会、はいね、はい、まあ、学歴まで言っちゃっていいのかどうかあれなんですけど、旭川の方に、はい、まず、
そうですね、3年間旭川にいました、ね、
それから大学を北星学園大学
に移ってきたという形ですね。
北星学園だそうですね、あ、なるほどですね、はい、いや先生にぜひね、お聞きしたいのは、
はい、
私の小学校6年生の卒業文集で、はい、将来の夢、うん、プロ野球選手、もしくは教授なんか書いてない気
がする。
なんかかっこいいでしょ、
うん、
もうふわーっとふわっとした、プロ野球選手か教授、それ教でね、教授になるためには、
はい、
まあまあ、お子さんがねこの番組聞いてるとは限りませんけれども、はい、まあ、そういうね、ご両親の方、お子さんをね大学の教授にさせたい、教授になるには、何をすれば教授になるんでしょうか。
教授というか、まあ、大学に勤める、大学の教員として勤めるためには、あの大学を出て、はい、その後、まあ、通常のコースであれば大学出て大学院に行って、それで、まあ、あの論文を書いて、
はい、
まあ、大学教員の応募サイトみたいなのあるんですよ、そこで、まあ、自分でセレクトして、はい、まあ、応募して、
はい、
まあ、その応募の時にあの学生たちと同じように履歴書と、うん、あのエントリーシートみたいなのを書くんですね、
はいはい、
でまあ、一応研究者なんで論文を、まあ、出すと、でそれで、まあ、あの先方の大学が判断をしてくれて、でその後面接をして、
うん、
まあ、大学の教員になるっていう形なんです、まあ、それが、まあ、オーソドックスな形です、あるいはあの今あの実務科出身の大学教員っていうのも増えてるんで、
はい、
例えば神川先生であればあの行政書士の業務を極めて、それで、まあ、大学教員になるやり方もありますし、あと、まあ、あのよくあのテレビのコメンテーターとかで、
はいはいはい、
特任教員とか、
いや教授って言ってもですね、もちろん助教授、准教授、で特任教授とかね、なんかいろいろなんかこう、まあその学校の中内部のその言い方かもしれませんけど、なんかいろいろな名称があるじゃないですか、
はい、
まあ、助教授准教授の違いとかがよくわからないんですけどね。
あの 昔は助教授、教授っていうそのキャリアだった
ん、あ、はいはい、
でその助教授っていうのはある時期から准教授と名前が変わっただけなんです、ね、
あ、今はもう准教授って言うんですね。
助教授っていうのは昔の助教授は今の准教授っていう形です。
よく助教、助教、どこどこ大学助教の誰々さんみたいなね、コメンテーターでよく紹介されてますけど、
助教はなんか本当の、まあ、大学教員としてのキャリアの第一段階、助教、専任講師、准教授、教授っていう形ですね。
あ、専任講師の方が上なんですね。
上ですね。
じゃあ大学の教員を目指されたのは何かきっかけ あったんですか。
きっかけですか何でしょうね、
その論文はやはりその、はい、民法。
いや僕ね、大学院の研究室が、はい、ローマ法の研究室なんですよ。
ローマ法
です。2000年前ローマ帝国の法律の研究する研究室なんですね。法律学と歴史学の、まあ法律の歴史学みたいなところ、ね、出身の教員でして、はい、ですので大学院時代はもっぱらそのローマ法を研究してました。
じゃあ論文も その地の方なんですね。
そうですね、最初の頃はそういうような論文が多かった。で今の日本の民法の延言というかな、基本がローマ法なんですよ、ですからそのローマ法と日本民法でつながる部分がありまして、それで、まあ、今は民法の教員をやっているという形ですね。
なるほどですね、
ちょっと恥ずかしいんですけど。
いえ、なるほど。
目指した理由はあれですね、はい、いや
その教員、まあ、大学じゃなくても、うん、要するに教員になるっていうのを昔からそういう、
いや今でも僕教員っていうあんまこれ言っちゃいけないですけど、教員っていうつもりあんまりなくて、
は
い、
ーはーはー
研究者になりたい、大学の時に考えて、まあ僕大学5年間行ってまして、4年間大学4年間何やってたかっていうところ、学生もよく言うんですけども、
はい、
ラグビーをやってるか、バイトやってるか、飲み会してるか、彼女と遊んでるかとか、4年間それしかやってなくて、
はい、私もこう大学に行くと、まあ、受験はねかなり厳しい、受験勉強、受験はかなり厳しいものがあって、もう入ってしまえば、あとは卒論さえクリアすれば、その4年間は大いにエンジョイできるキャンパスライフが待ってるような、そういう中大学ってそういうイメージがあるんですよね。でただでもやはりこう何か一つに特化したその研究で、そういう研究室に入ってやっぱり研究を続けたい、はい、その 人の役に立つための研究をとにかく続けたい、もしくは自分がとにかく極めたいもの、そういうものを研究したい、
はい、
っていう方にこう分かれていくのかなと思ってたんですけどね、なるほどですね、
まあ、まあそんな感じ、
はい、分かりました、ちょっと一曲、はい、曲を、ね、挟んでから まだまだお話お聞きしたいと思います。
すみません、
はい、メッセージお待ちしております。 E メールアドレスは mirai@776.fmmirai@776.fm でメッセージリクエストお待ちしております。それでは1曲目、あいみょんで春の日。
Money けないような気がしたよ。優しさに甘えすぎて怯えすぎた男の背中に手のひらを添えてくれるのはもう前を歩く君じゃなきゃダメだから、どうか未来がこちらに手を振ってほしい。日々の辛さと僕の体がだらしなく帰る場所を探し続けている。ほらもうこんなにも夕焼け、いつかの明かり思い出すとき大切に気づくのでしょう。束になっておくれよ、僕らは何も見えない未来を誓い合った。おかえりなさいと小さく揺れる賭けを踏む幸せ。
行政書士神川法務事務所はご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは 666-3873 666-3873 行政書士神川法務事務所です。
レディーウォーキーバイティーFM ブラムシディ
時刻は19時25分を回りました。周波数 77.6 メガヘルツレディオ TYT FM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。令和元年初の放送でございます。はい、メッセージお預かりしておりますのでご紹介いたします。ラジオネームチカラさん、はい、チカラさんありがとうございます。神川先生、ゲストの足立先生こんばんは。はい、こんばんは。新時代もよろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。3週間前かつ2週間前は夜勤であったことから当番組を拝聴することはできかねました。はい、よって今夜は去る4月9日以来の拝聴であります。あ、 お疲れ様でございます。
はい、
私の職場はシフト制ですが、私は先月28日からなんと意外にも7連休でありました、
はい、
だがなぜか遠くへ行く予定はなかったです。一昨日5日はマコマ内にて毎年開催されている日刊スポーツ豊平川マラソンのハーフに出場しました。これ先生出ませんでした？
あ、出ました。
しかしレース当日の暑さによる熱中症、あら、並びに去4月11日に発症した右足の肉離れで練習不足だったことがきっかけで16キロにてリタイアしました。あらら。ところで当大会のコースは豊平川の河川敷がメインとなっていますが、そのコースで目にしたのはいろんな橋の下にて炭火焼きパーティーを行っていたことでした。足立先生の学校でも炭火焼きパーティーをすることはあるのでしょうか？ぜひ教えてください。ではまた送信します。はい、ありがとうございます。倉さん、そしてね、残念でしたね、なんと足立先生も
僕も走ってました。
はい、感想は？
感想はしました。
さすがですね。
ただね、暑かったですね、本当に。
あれ、んーと、そんなに暑かったでしたっけ？
いや、暑かったです。
あ、今がね一番いい頃かなっていうような気がするんですけど、
であれば、うん、いいんですけどね、今回は非常に暑かったですね。途中でなんか本当に熱中症気味の人とか結構いたんで。
あー、ハーフなんでもうちょいだったわけですよね、16キロだと。
そうですね、あと5キロっていうところ
です。先生、成績はいかがだったんでしょう？
成績はまあ普通に走りました。
ああ、そうやはりスポーツ系はマラソン走る系ですか、お得意なのは？
今はそうですね、トレーニングは走ったりが多いですね。それこそあの神川先生と同じようにあのサーフィンも、ね、やります。
あ、やります、いや、ま、今でもやられてます？
今でも、まあ、北海道ではやらないですけども、あの地元は茨城県なんで、
あーはーはー、
茨城県戻った時とかは、
あ、千葉の方行きます、
茨城県の、
ああ、茨城の方で、
お笑い、
はい、ああ、お笑いで、はい、私が東京にいた頃は、あの湯河原まで行ってました。
あ、
はい、あそこまで行って、必ず週1で4月から11月ぐらいまでは入ってましたね。
そうですよね、1年中入れますからね、
まあ、4月が一番冷たいかな。11月でもまだそんなに気温、まあ
ね、
あ、水温は下がってませんのでね。だけどやっぱり9月ぐらいからもうクラゲにもう刺さり、もうまくってもうひどかったですけどね、
そうですね、
ああ、なるほどですね。先生もやはりスポーツの方ね、お好きなんですね。あの実は今年から、あのこの番組のコーナーの一つとして、はい、あとオリンピックまで何日のコーナーでいつも
やってますね、
学生さんにね、あと何日かってお聞きするんですけど、まあ大体来年の7月なのでね、大体まあ、うん、大体まあ分かるんですけど、今日時点では444日ですね、あとね、開会式まで
444です、
はい、先生は何か興味のある競技種目？
いや、僕はやっぱりあれですね、あのサーフィンが、
あ、私もね、初めてですよね、
そうですね、
サーフィン見たいですね、サーフィン見たいし、私クレー射撃もやってたのでクレー射撃も見たいですね。いや、もちろん、メインスタジアムでね、陸上は見たいですよ、9日からチケット販売受付が始まりますけど、まず取れないでしょうね。
あ、そうですね、
取れたら絶対に来年はね、行きたいと思っておりまして、で、力さんもね、走ってる時にその河川敷でね、なんか焼肉をやっているところをこう今パーティーをね行っているっていうようなところをなんか見ながら走っていたらしいですけど、今なんとね、いつものアシスタントさんが新人歓迎会パーティーをされているということなので、ちょっとね電話をつないでみたいなと思っております。少々お待ちくださいね。
僕みたいなおっさんの声を聞いてもあれですからね。
いやいやいやいや、 それでは、はい、リナちゃんに、うちはね、リナちゃんに電話がつながりましたので、早速新人歓迎会の会場の方に繋げてみたいと思います。もしもーし、うちはリナちゃん、
こんにちは。
はい、こんにちは、お疲れ様です。
正岡と構えるともいますよ。
あ、正岡、まなみちゃん、玉井口、はい、美優ちゃん、
はい、
はい、今日は新人歓迎会をやられてるということで、
はい、
はい、盛り上がってますか？
そうですね、はい。
新人さんは何人ぐらいいらっしゃるの？
何人くらいいるの？20人くらい
18、18 先生18って言ってるよ。
あ、じゃあ18はい、18
歳です。はい、で、歓迎、している先輩たちは何名ほどですか？
歓迎している先輩方は25ぐらいです。
おということは、結構40人以上集まってるってことですかね。
45人、
何人かいます。
42、3人ですね。
あれ、これから足立先生も行くんだろうか？
行かないです。
来るんですか？
行かないです。
先生、声低くないですか？
いや、こんなもんです。すいません。
りなちゃん、先生とちょっとお話しして。
はい。ラジオは盛り上がってますか？
ああ、盛り上がってます。
あ、よかった。楽しいですか？
はい、いえ、緊張してます。あのリスナーの皆さんになんか申し訳ないなと思います。いつもみたいにあの若い人がアシスタントじゃなくて。
ね、ああ、それはそうですね。
ああ、そうですか。
毎週楽しみにしてる
から。ああ、リスナーの皆さん毎週楽しみにしてるようですね。
はい。
え、いえ、たまにはよろしいんではないでしょうか。
ごめんなさい
って。札幌市が学内ではないですよね。別会場でやられてるんですもんね。はい、
そうですね。
じゃあ、おいしいもの、あ、すすきのに今いて、
はい、
で、おいしいものを食べて、
そうですね、
はい、おいしいお酒を飲んで、
はい、
はい、新人ってことは、そっか、もう2年生だから、みんな二十歳にはなってるのかな。
まだなってないですね。
あ、なってない方もいらっしゃる。
ちゃんとカルピスとかもあります。
あ、カルピスもね、そう、カルピスもあって、はい、うん、カルピスはね、体にいいみたいなので、カルピスも飲みましょうね。
はい、
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 さあ、あと何かありますか、先生に、もしくは先生から生徒さんへ。
あの、なんかありますか？
あの、勉強してください。
先生、あと20分頑張ってください。
はい、頑張ります。ありがとうございます。
そう、たまにはね、はい、皆さん就職活動でね、大変だし、多分でもその今集まってる方々、その中にはもう内定も決まってる方もきっといるでしょう。
まあ、ぼっちぼっち、
ね、で、内山里奈ちゃん、正岡まなみちゃん、
はい、
前口美優ちゃん、
はい、
もう早く内定決めてね、
はい、
いただいて、はい、はい、大いにラジオで叫んでください、やったぜっていうね、
良い報告ができるように、
うん、一日も早くね、はい、
待ってます、
はい、本当に応援してます。
ありがとうございます、
はい、ではでは、あと何もなければ切りますけど、大丈夫ですか？
あの、リクエスト待ってます。
はい。ラジオは、ラジオは聞いてるような、もう雰囲気じゃないもんね。
聞かなくて大丈夫。
ダメですね。お酒が入ってる。
そうね、そうよね。
入ってない。はい。
わかりました、
はい。
じゃあまた来週からまた一つよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、就職活動頑張ってください。そして、はい、今日は盛り上がってください。
はい、
ありがとうございました。はい、どうも。
ただ今年の4年生はみんな力があるんで、
ああ、そうですか。
みんないいところ決めると思います、
ね。おー、そうなんですね。なるほどですね。はい、もう早くね、きっと、うん、内定決めて、まあ。まあ、1社2社だとホットはできないんでしょうかね。
そうですね、うん、 なんか今年売り手市場なんで、
はい、
内定はたくさん出てるみたいですね。
うん、
これから、大きいところが決まってくるみたいなんで、
はい、
まあ、これからは本当本番なんじゃないかなっていうふうに思います。
なるほどですね。はい、
でもなんか今の学生たちはちょっとかわいそうな部分っていうのはありますよね。なんか僕は学生の頃はちょうどバブルだったんで、そんなに就活ってあんま努力しなくても結構内定が取れたりしたんですけど、今の学生たちはいろんなことをやってそれで就活っていう形になるんで、なかなか大変だと思います。
やっぱり先生の時代っていうか我々の時代とはかなり違いますか？
違いますね、かなり。下手したら今の学生の方が勉強してるんじゃないかなって感じはしますね。
バブルの時期はですね、ものすごい大接待じゃないですか。
まあそうですね、まあいい時代だったのかなって感じはしますけどね。
はい、なるほどですね。はい、ではいいな、盛り上がってて、はい、先生ゴールデンウィークはどこかに行かれたんですか？
すいません、僕ゴールデンウィーク中もずっと仕事してました。
あ、やっぱり教授になるとなると言ったらあれですけど、大学は休みはないですか？
いや、まあそれ人によりますけれども、やはり休みの時の方がまとまった時間が取れるんで、まあ、その時を利用して、自分の研究だったり、そういうことをするっていう形、はいはい、かえって休みじゃない時の方が学生とかがいて、
はい、
いろいろいろんなことがあって、まあ、まとまった時間取れないんで、休みになると、まあ、そういうような時間に当てるっていうことを僕はしてます。結構で、
まあ、仕事とはいえ、まあ、自分の好きなことができる時間になっていく、
まあ、そういう意味では非常にありがたい話ですね。
なるほどですね、はい、私も特に前半はもうバリバリ仕事ですね。本当にもう休みしか会えないお客様のところに訪問したり、で30日は私が企画した
ライブです、
カウントダウンライブがあったので、
はい
はい、で1日は普通に、仕事をしてまして、2日から、まあ、だらだらしつつ、やはりこうまだ調べていない、そういう調査しなければいけないことを、でその調査を整理しながら、まあ、書類をこう、ある程度作成しておかなければいけないようなこと、なので、休んだ気はしてませんね、ゴールデンウィークはですね、ただ、まあ、カウントダウンライブは、とにかくとっても楽しかったので、そこだけは良かったかなっていうような、はい、感じですね。
いつもフェイスブックで見させていただいて、
なかなか自分で企画、したもんですからね、なかなか準備の方も大変で、はいはい、ですから4月中は結構こう仕事とその準備とで、なかなかしんどいかったですけどね、まあ、ただ終わりが良かったので、平成の終わりも良かったし、令和の始まりも良かったし、多分令和の時代は私にとってきっといいことがあるんだろうなと、
はい、
そう信じて
あると思います
はい、それでもう一曲おかけいたします。まだメッセージをお預かりないメッセージね、お待ちしております。 E メールアドレスは mirai@776.fm mirai@776.fm です。では2曲目、瀬川彩香、ブランニューソング。
「
行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは666-3873、666-3873、行政書士神川法務事務所です。
19時46分を回りました。周波数 77.6 メガヘルツレジオ TYTFM ドラマシティから神川正史の未来地図を生放送でお送りしております。お相手は歌う行政書士の神川正史と、今日のゲストさんが
足立です。どうも。
はい、北星学園大学、
いや それはいいですね
、足立ゼミ、はい、足立先生に来ていただいております。
もうアシスタントでお世話になってます。学生が
とんでございません、はい、でメッセージお預かりしておりまして、ご紹介させてください。かんちゃんアシスタントさん、こんばんは。はい、こんばんは。いつもお世話になってます。泉産業の営業マン阿部ちゃんです。はい、阿部ちゃん、こんにちは。いよいよ期日が迫ってまいりましたので、改めて告知させていただきます。はい、今週9日金曜日、今週の9日は金曜日かな、
ん9日
は木曜日ですね、はい、木曜日、
はい、
札幌駅地下歩行空間、通称地下歩にて、午前9時から17時半まで、はい、当社のグループ安心石材店の会によるお墓と国産材就活の、就活ってもね、終わる方の活動ですね、
はい、
はい、の相談イベントを行います。会員の石材店の皆様によるお墓のお悩みや募集案内、安心できるお墓作りの方や、お墓の作り方や安心して使える石材の紹介など、目から鱗の雑学もたくさん、はい、会場には北海道遺産にも選ばれた札幌で唯一無二の軟石採掘と加工をしている辻石材工業様の貴重な商品の中からえりすぐりな商品を選んで、販売いたしますと。名前を聞いたことはあるけれど、実際どんな石でどんな風に使われているのか、直に触っていただけますので、ぜひお立ち寄りください。なるほど、はい、9日、これ金曜日ってなっておりますけど、9日は木曜日ですね。木曜日は10日じゃないよな、9日でいいんですよね、うん、地下歩行空間にて行われる、
はい、
安心石材店の会イベント会場でお待ちしています。皆様よろしくお願いします。かんちゃんとアシスタントさんもぜひ忙しい合間にでも立ち寄ってくださいね、はい、今日は告知だけなんで曲のリクエストはお任せしますと、はい、では泉産業の阿部ちゃんでしたということでね。はい、阿部ちゃん、ありがとうございます。9日木曜日でいいんですよね、うん、地下歩行空間で、イベント地下法ですね、はい、イベントが午前9時から17時半まで、丸1日ですね、はい、安心石材店の会によるお墓と国産材、あと就活の相談イベントを行うそうですのでね、皆様もちろんね、地下歩行空間もう平日でももう数万人、
そうですね、
行き交いますのでね、はい、ぜひね、通りがかりでも、うん、まあもしお墓のご相談とか就活のね、ご相談ある方、ぜひ9日の木曜日ですね、はい、開催されておりますので、ぜひ足をね運んでいただければと思います。はい、ありがとうございます。でラジオネーム5番やんさんから、はい、こんばんは。はい、こんばんは。神川先生、先日はお疲れ様でした。いろいろありがとうございました。いえいえ、早く体調を治してそちらに遊びに行き、がっつり飲みたいです。そうですね、 今日はリクエスト曲お願いします。サザンオールスターズ真夏の果実。
はい、
はい、5番アンヤさんすみません、今ちょっと探してみたんですけどなかなか見つからなくてですね、今日はアシスタントさんが、足立教授大教授なもんですからまさか教授に探させるわけにもいきませんね
探してもよかったんですけど
いや私ちょっと
なんだ歌いますか。
そうですか
いやいいです
ちょっとね簡単に見つけることができなくて、もう今日はねもしかしたらおかけすることができないかもしれません。来週はねもしなければ必ずおかけいたしますので、はい、申し訳ございません。さあ先生もう50分もうねいい時間にあっという間にね、はい、なってしまいまして、新人歓迎会の会場では大いに盛り上がってるんでしょうけれども、
はい、
はい、こちらもねあともう少しで番組終了ですが、
はい、
盛り上がっていきましょう。
はい、
どういう何うん、そうですね、
神川先生のあれですか、体調悪かったんですか、なんか先ほど の話では体調、はい、あれか向こうが方が
実はそのカウントダウンライブの方と、あとラジオのゲスト出演の方をお願いしていて、もうぜひぜひって言ってもう頑張って高速バスのチケットも取ってもう準備万端だったんです。で函館方面からいらっしゃるので、で急に耳の方が調子悪くなりまして、急遽ゴールデンウィークのその予定すべてキャンセルせざるを得ないような状況になっちゃって
残念でした、ね、
はい、小林アイアンさんね、
小林アイアンさんです、
はい、
なるほど。
昔のね私の会社、同じ会社の同僚、
はい、はは、
まあ、同じ会社の同僚って言うんですけど、会社の同僚で、まあ、女性の方なんですけどもね、はい、まだまだでもね機会はございますので、
そうですね、
はい、はい、最後にねサザンオールスターズ
そうです、ね、
かけたかったな、
ごめんなさい、なんか
いえいえ、はい、どっかにあるんですよ、
いつものアシスタントだったら見つけられたんでしょうけどね、
あ、いえいえ大丈夫です、はい、ですね、最後は何をかけようかな、そうですね、あとまあ、盛り上がる話といえばまあ私はとにかく今の仕事で、そうですね、まあ民法といえばもう今はもう私はもう相続遺言
ですね、
今遺言のご依頼数件、手相続の手続きご自身なくされて相続の手続き、まあ金融機関、不動産、はい、遺産分割協議書の手続きですね、はい、その辺のお仕事数件、あとは許認可ですね、建設業の許可の方のお仕事数件、はいですね、結構、室蘭とか、
はい、
地方にも当然、
なるほど、
はい、行きますので、はい、すみません、安倍ちゃんからまた、あ、そうですね、よかったです、木曜日でした、
木曜日です、
はい、そうですよね、
よかったです、
はいはいはい、安倍さんの、泉産業が主催する、相談会ですね、近くで行う相談会は9日の木曜日ですね、はい、はい、大丈夫です。さあそろそろねお別れのお時間になりました。最後に先生、はい、何かラジオのお聞きの皆様、そして、今盛り上がっている学生さんに向けて何か一言ございましたら。
いや本当にいつも学生たちがお世話になってまして、本当に神川先生ありがとうございます。そしてリスナーの皆さんも本当にありがとうございます。で先ほど神川先生が学生たちがアシスタントと勤めて6ヶ月って言ってくださったんですけども、この6ヶ月で学生たちすごい成長させていただきまして、本当に僕からも本当に感謝のことを言葉はリスナーの皆さんにお伝えしたいと思います。
とんでもございません。
あとですね、まあ、せっかく来たんで学科の紹介をさせてください。経済法学科と言います、
はい、
経済と法律両方学べるっていう学科で、はいはい、公務員にも公務員の試験経済と法律両方ありますから、
はい、
大学にいながらそれを両方とも学べるっていう学科ですので、うん、お得な学科ですので、お子さん大学進学考えている方は国政学園大学の、はいはい、経済学部経済法学科に来ていただけるとありがたいなと思います、
はい、
すいません、
はい、
番宣というか、
はい、いえいえいえ そういえば最後に、ええ、先生は学校、要するに学校法人、
はい、
北星学園大学にのと雇用契約を結ばれてる、
まあそうですね、
教員っていうのは、
ええ
うん、あ個人事業主ではない
んです、うん、違います。
そこはすごく気になってたんですけどね、
はい、なかなかちょっと難しいところですね、そこはね、いろいろ。
ああな
るほどね、我々雇用契約書って結んなんか取り交わしてないんですね、大学って。
あ、
うん、でまあ本当にでもまあ法律的には雇用契約っていうことになるんでしょうね。
うんでしょうね。はい、わかりました。今日はねお忙しいところ、
いえいえ、
はい、ね、
僕でごめんなさい。
いえいえ、学生さんに、うん、代わって、今日ご出演していただいた、足立清人教授に、来ていただきました。本当に今日はね、ありがとうございました。
ありがとうございます。こちらこそ。
はい。さあ番組終了のお時間となりました。最後の曲はですね、瀬川彩香、大きなラメ光る爪に星、うん、変わったタイトルだな、
そうですね、
大きなラメ光る爪に星
よくわからない題名。
あれですかね、ネイルですかね、
あ、そういう
のことなのかな、はい、私瀬川彩香ちゃん、旭川帯広、旭川出身だったかな、はい、あの看護師やりながら、はい、ホニーキャニオンでね、もうメジャーデビューされて、去年はちゃーってきましたけど、
あ、そうなんですか、
ぜひは、私のラジオに出てくださいと言われたらね、あの後ろからマネージャーさんが来て、ふっと私の名刺取って、さあ次に次の方握手会、はい、はい、と言われました。
ビジネスだ
ね。もうね、もうなかなかね、ああいうふうに有名になってしまうとですね、
そうですね、
なかなか仮に来ていただいたとしてもギャランティーは払いませんので。さあ番組終了のお時間です。はい、メッセージリクエストをいただいた皆様ありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。この後もレディオ TYT FM ドラマシティにお付き合いください。本当に今日は私先生お忙しいところ、ありがとうございました。
ありがとうございます。
また来週火曜日午後7時にお耳にかかります。さよなら。
さよなら。
爪に星過ぎゆく季節に逆らって輝くは溶けた夢に次ぐ一生分ないだって嘆いたって素晴らしい日々守りたいって言えるほど強くないことわかってたけど誰かの一輪草のように一人でも